はい、じゃあ清盛さんお願いします、
は
い、
じゃあご質問は、十空入空十名入名についてこれ書きますね。
はい、
大無量寿経のお言葉に、十空入空、
うん、
十名、入名というお言葉があります。
はい、
これについて聞きたいという
質問
で、
はいはいはい、これはどこにあるお言葉ですか。
これは大無量寿経の105ページですね、はい、105ページの、真ん中あたり、前から 1,2,3,4,5,6 行目に、悪人は悪を行じて、苦より苦に入り、妙、まあ、闇より闇にいると、まあ、いうお言葉ですね。
はい、
はい、まずこの意味ですか。
はいはい、はい、重空入空というのは、
まず重空入空と言いますのは、
はい、
まず最初のこの苦しみというのは、まあ、この世の苦しみ、はい、
まず重空入空ってこれ何ですか。まあ、何を表してるんですか。
何を表してるか、
はい、重空入空というのは
今この人生が苦しみならば未来も苦しみの、
これ何を表してますか。重空入空と言いますの
は何を表すか。
そう、
何を表すかというのは、
はい、重空入空っていうのは
この4行、
うん、そうそうそうそう、これは一体何を表してるんですか。
今現在の種、今現在の状況が未来も同じようになる。業が変わらなければ今のような状態がずっと続く。
つまりどういうことですか。重空入空っていうのは
つまり今人生が苦しんでいる人であればこの後ずっと果てしなく苦しまなければならない。
重空入空っていうのはですよ、どういうことを表してるかっていうとね、お金が手に入ってたら幸せになれるわけでもないし、結婚したら幸せになれるわけでもない、ね、自分の好きな仕事に就いたら幸せになれるわけでもないし ね、欲しいものがすべて手に入ったら幸せになるわけでもないってことです。
何々したら何々したらっていうのが結びつかないっていうことです。
そうそうそうそう。これ何を表してるの？何を？これこのお言葉は一体何を表してるんですか？はいはい。
すいません。その上田さんが言われた幸せとはどういうこと？
幸せっていうのは幸せだと心が満たされることがないってことです。心がね、あ、幸せだなって思うことはない。ね。例えば、子育てで言うならね、子供のことを考えて、将来大学に入れるように今から一生懸命塾に入れておかないと。で、なんで大学に入れさせるのか。それはいい大学に入っていいところに就職したらその子にとって幸せだからってことです、ね、だけどそうやっていい大学に入って、ね、いいところに就職したとしてもその子の今の心がそのまま未来の心でもあるってことなんです。はい。
もう少しその心が満たされるとはどういう状態なんでしょう
か。心が満たされるっていうのはもうとにかく心が幸せだと感じている状態です。
それは今の僕らがその感じていることでいいんですか。
今の自分の心の状態が未来の心の状態であるってことです。なぜか、重空入空っていうのはですよ。ね、今の私の心っていうのは明日になってもやっぱり今なんですよ。1年後もやっぱり今なんです。10年後もやっぱり今なんです。わかりますか ね、今って今がずっと続くっていう言葉なんです。これ今が苦しみなのにね、未来それがお金が手に入ったからといって素敵なお家に住むことができたからといって一人暮らしができたからといってね、その苦しみが変わるということはないってことです。はい。
子供のその 例えば塾に行かせたりするじゃないですか。で、
はいはい、
就職に就職させるために、
うん、
いい就職させるために、大学に行かせるっていうふうに言われましたけど、
はい、
だけど子どもの今その今無理やり塾に行かされてるっていう心がずっと続くんですか。
いやだからそのそうそうその例えばお母さんだったらね、その子その子のお母さんだったら今を犠牲にしてでもね。ね、今子供が苦しんでいたとしてもです、ね、塾に行かせていい大学に入っていいところに就職していい給料がもらえるようになったらその子にとって幸せだと思うから、ね、塾に行かせるんですよ。
今の子供を犠牲にしてっていう、
そう、今の子供の感情を犠牲にしてでもですよ、うんうんうん、だけどこの言葉は重空なんです、ね、今が苦しみならば、今のその子供の心が苦しみなら未来の子供の心もまた苦しみなんだってことです。
たとえいい就職できたとしても、
そうですよ、いいところに就職したとしてもいい給料がもらえたとしても、ね、この子供の心がそのまま未来の子、ね、子供の心でもあるわけです。
犠牲になった子供の心のまま、
そうそうそうそうそう、はいはい。
ここでいう苦しみとはどういう状態？
苦しみってどういう状態ですか？
感情が、満たされてない状態、感情が傷ついている状態ですか？
苦しみってどういう状態ですか？苦しみ、
傷ついている状態。
うん、苦しみって
殺されている状態。
この苦しみっていうのはですね、その人の心の世界が苦しんでいるってことです。はいはい。
それは人によって違うんですか？
それは人によって違います。
じゃあこれだから苦しいんだよってことじゃなくて、人それぞれの感じているものがで苦しさがあるってことですか？
まあ、人それぞれ苦しんでますね。それはなんでね、清水さん苦しんでるんですか？
自分の業によって、自分の種まきによって
心が、あ、いいですかね、なぜ苦しんでいるかというと、それは今が闇に覆われているからなんです。十妙と書いてありますね。闇に覆われているから苦しんでいるんです。
闇、
はいはい、
闇に覆われるってどういうことですか？
闇に覆われるってどういうことですか、
熊
本さん。
心が暗い状態で。
心が暗いってどこが暗いんですか？
まあ、感情の部分、
うんうん、
理性じゃなくて、うん、この感情の部分、下の心が暗い状態を、
うんうん、
ここで闇と言われています、
うんうん、人間にはね、魂が宿っている、ね、この魂が私にとっての感情です。喜怒哀楽、ね、幸せを感じるところです。はいはい。
感情が暗いっていうのは気を向
いて、いや、感情が暗いんですよ。心が闇に覆われている、うん、ね、心が闇に覆われている、つまりこの下の心のことを知らないってことです。下の心が闇に覆われている、無明に覆われている状態が十明なんですね。ね。だからここが暗いんです。ここが無明なんですね。ね。はいはい。
無明とは結局は大事に扱ってない状態。
無明っていうのは暗いってことです。見えてない。つまり、その感情の声に耳を傾けることなくですね、ね、まるで存在しないように、存在しないかのように振る舞うこと。ね。これが無明。つまり、暗、見えてない。ね。だから、うん、なんて言うんですかね、感情なんてないさってね、感情なんて嘘さってね、寝ぼけた人が見間違えただけさって感じね。もうとにかく存在自体をお化けと同じようにないものにしているっていうのが無明なんです。 はい、
感情が見えてないってどういうことですか。 見ない
感情が見えてないっていうのはその自分の心が、ね、自分のこの本心が見えてないってことです。
本心が見えてない
っていうことはどういうことですか。
本心が見えていないということは、うん、感情を殺している状態。
本心が見えてないっていうことは上の心が自分だと思ってるってことですね。はい、この理性がこの肉体がこれが自分だと思っている状態がね、下の心が見えてないってことです。だから下の心が見えた人はどういうふうに変わるかというと、私は下の心、これが私なんだと。理性はその私の心をサポートしていくことが私のこの理性の役割なんだと。ね。だから、仏教ではですね、上の心と下の心が教えられている。ね。上の心と下の心。はいはい。はい。
はいですか。
はい。
下の心が私なんだって思うのは上の心なんですか。
はい。下の心が
私なんだっていうふうに認識するのは、
うん、そうです。上の心です。そう。ね。で、まず私たちはこの肉体に魂が宿って生まれてきました。だから感情ね、例えば子供を見ると理性よりも感情が育ってる、まあ、感情が表に出てる、ね、
子供は感情が表に出
てる。そう、感情が表に出てる。だからこそ無明になるんですよ。いいですか。感情が表に出てる、だからこそ無明になるんです。
無明になるっていうのは、今は無明になってないんですか、子供は。
子供は、ね、上の心とか下の心っていうことが分かりません。感情の赴くまま出している。ね。いいですか。だけど私たちは、ね、大きくなると、みんな我の世界に、ね、生きるようになる。ね、我の世界っていうのは一人一人自分はこういう人間だというのをイメージしている。私はこういう人間だ、こういう人間じゃないといけない、ね、こういうことが正しいことだ。そして口に出すことは悪いか悪くないかなんです。
悪いか悪くないかを問題にするのも我の世界なんですか。
そうです。悪いか悪くないか、ね、つまり我の世界っていうのは何が正しいか何が間違っているかで行動するんです、ね、ところが感情っていうのはですよ、ね、感情っていうのは正しいからやる、間違ってるからやらないっていうことはないんです、ね、正しいからやる、間違ってるからやらないんじゃなく、やりたいからやるんです。
ね、攻めたいから攻めると。
攻めたいからじゃないんですよ。やりたいからっていうものの中に何があるかって言ったらね、例えば、ね、ちょっとこう大人のところに近づいてね、ペシッって叩くと。ペシッペシッペシッ。ペシッとかね。
叩きたいから叩く。
そう、これ叩きたいから、叩くのが楽しいから叩いているだけなんです。
障子紙を破りたいから、
そう、破りたいから破っているだけなんです。それがいいことか悪いことかという判断があるわけじゃないんです。
さっきじゃあ攻めたいから攻めるは、
攻めたいから攻めるはないんです。そんなのない。感情にね、感情っていうのは何かをしたいという心なんですよね。例えば食べたいから食べるね、そして遊びたいから遊ぶ、その遊びたい中にいたずらがしたいとかね、ね、ゴミ箱をひっくり返したいとかね、ね、その親が寝ていたらね、ドサーンってこうやったりするとかね、ね、 そういうのをやりたいっていうのが、これが感情じゃないですか。感情。
じゃあさっきの攻めたいから攻めるとは何が違う？
攻めたいから攻めるっていうのはないんです。
言わんだもん、
ね。攻めたいっていうのはね、あんたが悪いからって意味なんですよ。
あ、そうか。聖者が問題になる。
そう、聖者が問題になって初めて攻めるっていうのが出てくるんです。ね。今、感情っていうのは全部それがやりたいか、やりたくないかっていうことであって、正しいか正しくないかっていうことは関係ないんです。子供は正しいからやってるんじゃない。間違ってるからね、やらないっていうわけでもない。ただ、やりたいから、ね、楽しいからそれをやるんです。ところが、それをされた親は、我の世界に生きている人なんですね。
聖者は問題です。
そう、何が正しいか、何が間違ってるかっていうことを、ね、問題にするわけです。
じゃあ、やりたいからやるっていうのがいいん
です。だから、やりたいからやるっていうのがいいんだって、やりたいからやるってやったことを、聖者で判断するんです、親は。わかります?やりたいからやる。ね、それを、ね、聖者、つまりそれは悪いことだと、判断して、やめなさいと。こういうふうに言うと。そうすると、子供は、ああ、親から私は、そういうふうに怒られたっていうふうに映るわけ。そうすると、ああ、私は怒られる。だね、上の心がだんだん発達してくると、我の世界だから、私は親から怒られる人だっていうのができるんです。我っていうのはですね、固定しようとする心なんです。ね。我っていうのは人から見た私なんです。人が私に対してどう接してくるか、それを固定して、ね、固定しようとする心なんですよ。例えば、私ということを、ね、白い自分、黒い自分で言うならば、ね、白い自分って何ですかと。白い自分っていうのは、ね、私に対して人が好意的に見てくれたことですね。
子供だったら何々ちゃんすごいねとかそんなことですか？
すごいねとか言葉じゃないです。表情なんです。
表情。
表情。親が私に対してニコニコ接してくれたならば、ああ、私はニコニコしてもらえる人間なんだなっていうふうに思う。ね。それに対して、ね、黒い自分っていうのはですね、親が私に対してイライラ接したな。ね、接してきた。
迷惑そうな顔
とか。そうそうそう。迷惑そうというか、否定的にね、無視してきたり、怒ったり、イライラしたり、ね。また、馬鹿にしてきたりとかね。そういうふうに、否定的に、ね。私に接した時に、ああ、私は、そういう人間なのかなって思う。で、我っていうのはですよ。ね、我っていうのは、どちらか一方が本当の私だと思う心なんです。そう、我っていうのは固定する、ね、写真のように固定しようとする心なんです。
これで白なら白、黒。
そう、白なら白、黒なら黒っていうふうに固定しようとする心、ね。私は人からニコニコされる人間なのか、それともイライラされる人間なのか、それを固定しようとする心なんです。
両方はそういう我はつけられないですか？
両方がをつけることはできる。がっていうのは一つだから。ね。がっていうのは一つ。だから、どちらかを固定しようとするんですよ。だから、私はイライラされる人間なのか。ね。それとも、ニコニコされる人間なのか。これが、上の心なんですよ。私っていうものは、ね、人から見た私っていうのは、ニコニコされる人間なのか、イライラされる人間なのか。そこでポイントなのは、小さい時は子供は理性が発達してないから、 感情をそのまま出すんです。感情をそのまま出したら、当然、我の世界で言うなら、正しいですか？間違ってますか？当然間違ってますよね。感情を出して正しいことだってない。そしたら、当然感情を出す、否定される。感情を出す、否定されるっていうことを繰り返されるんです。
それを否定されたっていうふうに感じるのは何で？
否定されるっていうのは、それはイライラ、不安になるからです。ね。つまり、親がイライラしてるっていう状態は、親が不安な状態なんです。そうすると不安が子供の中に流れてくるんです。
じゃあ、好意的か否定的かっていうのは、安心か不安か。
そうそうそうそうそう。だから、そういうね、感情を出すと子供ね、親は不安になるわけですよ。で、不安になった時に、それを不安をそのまま子供にぶつけたり、ぶつけなくても、もうオーラとして出てるんです。
オロオロすると。
オロオロじゃなくて、イライラするんですよ。腹が立つんですよ。オロオロじゃない。性じゃなくて、もう明らかに悪だもん。ね、そうすると子供は感情のまま動く。感情のまま動いたものを親は否定する。感情のまま動く。感情のままに動いたものを親は否定する。うん
ね、親は自分の側を否定されたと感じて不安になるんです
か？いや、親は自分の聖者なんですよ。正しいこと、間違っていることで全てを判断したいんです。なんでかと。全てを判断できたら現実を見なくて済むからです。現実っていうのは下の心です。つまり、我の世界に生きていたら、私たちは、ね、下の心を見なくて済むんです。今日朝起きた。体の調子がいい。ね。じゃあ、朝これをやって、次にこれをやって、これをやって、と。ね。そういうふうに自分の中で計画を立てる。その計画通り、思い通り物事が進んでいる間は、ね。現実を、今の目の前のことを見なくて済むんです。
それは我の世界に。
そう、我の世界に生きられる。
計画っていう我ですか？
ええ、計画じゃ、思い通り、自分のイメージ通り見なくて済むってことです。ね。ちゃんと見なくていいわけ。例えば朝ごはんだったら朝ごはんを味わうことはないの。口の中に入れてるだけ。なんで食べてるんですか？いつも朝食べてるからなんです。現実を見るっていうのは、食べたものをちゃんと味わうっていうことなんですよ。ね。ところが、我の世界に生きてる人は、ね、なんで食べるかって言ったら、それは、その、いつも食べてるからなんです。
この時間に食べる。
この時間に食べてるから。そう、食べないと体は維持できないから。それぐらいのことですよ。ね。たとえその、料理を作ってくれた人が、心を込めて、ね、料理を作ってくれたとしても、ね、そのことを見ようとしないの。
見る人はどういうふうに？
見る人っていうのは、ね、その相手の心が見えてる人じゃないですか。相手の心が見えてるってことは自分の心もある程度見えてないと、ね、あ、心を込めて作ってくれたものだから、美味しく味わわないとってことはない。だからもう、年を取れば取るほどですよ。もう豚がですね、食べ物をかき込むように何にも味わうことなく口の中に入れていくんです。ね。とにかく決めるのが好きなわけですよ。そういう人はですよ。例えば、ね、料理を作るって言ったらね、月曜日はこれ、火曜日はこれ、水曜日はこれって決めるわけです。で、料理の仕方もね、決める。ね。あ、こんな面白いメニューがある、作ってみようと思わない。考えるのが嫌なんですね、清盛さん。もう質問、こういう質問来て、はい、これ、はい、質問、はい、これ、質問、はい、これ、はい、これ、これ、これ、
で、パターン化したらね。
パターン化したら、ね、パターン化したら、ね、相手の心を見なくて済むんです。
パターン化しなかったら、なんかじゃあ、今日はこういうことやってみようとか。
パターン化しなかったらって、今日やってみようじゃなくて、心を見ようとするわけ。心、ね、心のない世界に私たちは生きてるわけ。心が闇に覆われてるわけですよ。心が闇に。
どっかに飛んだ。
もう一回セットします
。それでいいんじゃないの？
もう少しこ
れ下を広げたものですね。
はい、じゃあここは
そんなんできる？
できますね、はいはい、心をですね、心を問題にしていないからね、心を見ていないからね、だからそのまま食べちゃうんです。だけど無明が晴れてくるっていうことはどういうことか、無明が晴れてくるっていうことは心が見えるようになるってことですね。例えば勉強が大事だ、大学が大事だ、将来が大事だとお母さんが思ったとする。だけど子供がそれで嫌がっていた、苦しんでいた、ね、きつそうな顔をしていたら、ね、自分の我を押し通す前にね、押し通す前に大丈夫って言うんですよ。頑張れる、ね、決してね、あなたのために勉強しなさいとは言わないんです。心がちゃんと見えていたら、お母さんのために勉強してくれるって言うんです。お母さん、あなたに勉強してほしいの。大学に入ってほしいの。私の願いなの。だから、お母さんのために勉強してっていう。でも、我の世界は違うの。正しいか間違ってるかなんですよ。
そこで言うと、就職が正義。
そう、就職することが正しいことであり、それをまだ子供は知らない。だから、私はその子供のためにですね、ね、いい大学に入れさせないといけない。ね、今はどんなに苦しかったとしてもね、花を摘んでいたとしてもですよ、その花をね、叩き落として、踏みにじってね、ね、泣いている子供を引っ張ってでもですよ、大学に連れて行かないといけないわけですよ。それで大学まで連れて行ってね、ね、お母さんのことをね、憎んでる。あんな風に小さい時にね、ね、小さい時に花をこう踏みにじってね、ね、子供を心をね、踏みにじって、ね、大学まで連れて行ってあげたけどね、まあ、ね、お母さんの言ったことが正しかったでしょう、ね。将来の就職も違うでしょ、ね。その時に子供が、うん、お母さんの言う通りだった。あの時は苦しくて、お母さんを恨むこともあったけど、いい大学に入れたし、いいところに就職できたから、僕幸せということはないというのが十空入空なんです。
あ、そういうことですか。
ね。それはないと。そんなことはない。はいはい。
なぜないんですか。例えばそのいい大学に入れていい就職口が見つかったらいいねっていうふうに思って感謝することはないんですか？
ないです。なぜならばその子が小さい時に味わったその行き詰まるような環境、その環境をね、その子は結婚して子供ができたら作り上げるからです。
また同じ子供。
そうそうそうそう。
じゃあそのいい就職をするにしても子供がその感情を殺されずに行けばそんなことになることはない
って。だからそのね、お母さんはその勉強しなさいとかね、ね、いい大学に入りなさいとかね、ね、仏教で言ったらですよ、それは自分の心の外の問題なんです、うんうんうん、ね、境界線の外の問題なんです、ね、自分の心をいわゆる自分の体を着飾るものなんです。現実を生み出すものじゃないんです。その現実を生み出すもの、そことお母さん自身は向き合ってないんです。お母さんが向き合うべきことはですよ、子供に対して勉強しなさいっていうことじゃない。ちゃんと子供と向き合ってね、どうしたの、苦しんでるのと、ね、今のこの家庭の中で幸せを作ることに力を注がないといけないんですよ。
向き き合うべきは感情なの。
向き合うべきはですよ、その家庭なんです、家庭。お母さんは、勉強熱心なお母さんほどに家庭と向き合ってないです。家庭がボロボロになってるんですよ。ね。子供だって行き詰まるような環境にいるわけでしょ。そしたらね、そのお母さんがね、旦那さんとの関係も幸せ、幸せってね、幸せ幸せ、でも勉強しなさいなんてことはないわけですよ。だから家庭自体がね、もう崩壊してるんです。そのお家のね、例えばお父さんとお母さんとの関係もギクシャクしてると。お母さんは勉強熱心だけど、お父さんはなんかちょっとこう欲に流れてると。ね、それでいつもお母さんはね、お父さん、お父さん、ね、もうちょっとは子供のことを考えてくださいとかって言うわけです。おそ、お父さんはこう背中を見て新聞をこう読めて、聞かないふりをする。ね、でちょっと、ああ、ちょっと今日は早く仕事行くから。いつも忙しいんだ、家庭のことはお前に任せて、行ってきますと。ね、そうやって家庭のこと、家庭が本当にこう幸せじゃないんですよ。子供がね、あ、幸せだなって思うような環境じゃないんです。だからお母さん自身が一生懸命ね、なんていうんですかね、頑張ってるのは、今のこの世界を犠牲にしてでも未来の幸せを勝ち取ろうと思ってるんです。今が不幸であったとしても、今が苦しんでいたとしても、未来この子には幸せになってほしいと思う、私と同じような未来ね、同じような結果になってほしくないと、こう思ってね、そのお母さんならばですよ、未来の幸せのために今の現実をどんどん犠牲にしていくんです。だけど今の現実をどんなに犠牲にして未来の幸せを手に入れようとしてもですよ、いや、それがどんなにお金が手に入ったとして、どんなにね、ね、素敵な暮らしができるようになったとして、ね、欲しいものは何でも買えるようになったとしてね、だけどそのお家の家庭のね、環境は、今のその子のね、今の子供さんと同じ環境になってしまうんです。じゃあこの子は何のために頑張ったんですか？そうでしょ？こんな、ね、冷めた夫婦関係を味わうために頑張ってきたんですか？こんなね、働いたお金が全部教育費に消えていくようなね、ね、未来を手に入れるために頑張ってきたんですか。
しかも子供は喜んでない。
そう、子供は喜んでない。
子供喜んでないばかり、孫までそうなるとか、
ね。そうそうそうそう。そんな、ね、そんな こんな暗い毎日を送るために、こんなに寂しい毎日を送るために、こんなに苦しい毎日を送るために。このね、この子はですよ、一生懸命今を犠牲にしてね、好きなことをやめてまで頑張ってきたと言うんですかと。
ね。
それは何の幸せでもないですよ。これが従空入空なんです。ね、従空入空っていうのは、今現実と向き合わなければですよ。今現実を幸せに変えなかったならば、どんなに思い通りの幸せ、ね、お金が手に入り、財産が手に入り、ね、好きな仕事に就いたとしても、未来は苦しみに変わってしまうんだと。これが従空入空なんです。じゃあなんで今が苦しみになってしまうのか、ね、それは大事なものが見えてないから、闇に覆われているから。その大事なものってどこですか？ 大事なものっていうのは感情なんです。下の心なんです。
何
書いてある、ね、人の心が見えてないんです、ね、
何書いてある
心がないんです。心がないって悲しいことじゃないですか。例えば、ね、誰かが、ね、心を込めて食事を作ってくれた。でも心が見えない人はですよ、その食事を、その食事の中にある心が見えないんです。一生懸命その子をね、その人は自分のためにね、心を込めてね、作ってくれた。だけど、その心が見えてなければです。ね。何にも考えずに食べてしまうんです。美味しいともまずいとも、これが良かったね、あれが良かったねっていうこともなく、ね、食べてしまうんですよ。それって心がある人から見たらすごく悲しいことじゃないですか。またね、結婚してママ友を作りたいと思う、ね、そのママ友を作りたいと思っていろんな人たちと、ね、話しかける。だけどそのママ友の人たちはですよ、表面的に仲良くなれたらいいって思ってね、付き合ってるわけです。ねえ、いや、もう幼稚園の間だけ、今この瞬間だけ楽しくお話ができたらいいって思ってる。それって寂しいことじゃないですか。ね。せっかくお友達になったんだから、心と心のやりとりがしたいじゃないですかと。だけど心が闇に覆われてる人はですよ、ね、心と心のやりとりなんてわからないんです。とにかく仲間外れ村八分にならないようにね、朝来たら、あ、何々さんのお母さんおはようございます、あ、おはようございますってやるんですよ。一生懸命合わせて話をするんです。何のために？それは仲間外れにならないために。そんな中でね、もし自分の心をちゃんと見てね、お付き合いしようっていう人が現れたらどうなります？怖いとなりますよ。はっきり言って近づくなって思います。
なんで怖いんですか？
怖いじゃないですか。だって今まで自分は見ないようにしてきたんですよ。心って何かってな、心って今までずっと否定されてきたところなんですよ、親から。ね、私は小さい時に感情を出した、そしたら感情を否定された、感情を出した、感情を否定された。ああ、こんなね、こんな心は、こんな自分は出したら見捨てられるって思うんです。こんな自分は存在しちゃいけないんだって思うんです。こんな自分は生きていちゃいけないんだって思う。こんな自分はこの世から消えなくちゃいけないんだと思う。だから黒い自分の存在を否定して白い自分にみんななろうとする。そう、白い自分というニコニコ笑う仮面をつけるんです。ね。みんな仮面をつけて生きてるんですよ。ニコニコ笑って生きていきたいと思って。特に人と会うときはですよ、相手の顔色を伺って、ね、ニコニコ笑いながら、ね、嫌われないように気を使うんです。それは何のためか、白い自分が自分だと思いたいからなんです。ところがですよ、自分がニコニコ接してるのに相手がね、例えばこうね、奥様がね、ママさんがね、あ、何々さんのお母さん、おはようございますとか言ったのね。おはようございます。テンションが低い。こんなことをされた日にはですよ、ドキッとするじゃないですか。あれ、私の挨拶の仕方が間違っていたじゃないか。ね、私のことをね、嫌いなんじゃないか。そうなると一気に不安になるんです。もしかして私は黒い自分じゃないかってなるんですよ。ちょっと黒いじゃダメなんですよ。いきなり 白い自分じゃない、つまりニコニコ、つまりガだからね、こっちがテンション高くおはようございますって言ったらね、ね、おはようございますで返してほしいわけ。そうして初めて、そうそう、白い自分、白い自分、
それが正義なんです。
それが正義っていうか安心なんです。安心っていうのはどちらかしかないわけ。白い自分か黒い自分かしかないわけ。でも人間ってさ、そんないつもニコニコ折れるわけじゃないじゃん。ねえ、どんなに自分がニコニコ接したってイライラしてね、してくることだってある。だけど、がっていうのは、白い自分か黒い自分かどちらかしかないんです。だから、自分が白い自分と思ってね、白い自分と見てもらいたくておはようございますって言った時にね、相手もちゃんとそう、白い自分で返してほしいわけですよ。ね、そうでしょ、清盛さんだってね、白い自分、男清盛かっこいいって感じでね、こう話をすると。そしたらみんなね、正座でビシューッと聞いてる。そうだ、これでこそね、これでこそ男清盛だとこう思うじゃないですか。ね、男清盛だっていうふうに思うじゃないですか。ところがですよ、ね、その中でちょっとさ、携帯をいじくってる人がいたらどうなります？一気に不安になりますよね。私はもしかして、ね、もしかして、もしかしてってね、黒い自分じゃないかってこうなるわけです。だから、ちょっと黒い自分かじゃない。もう、真っ二つに、白か黒かしかないんです。ね、白か黒かしかないんです。だから白じゃなかったら、ね、例えばお母さんだとお父さんこれやって、って感じでね、ちょっと疲れた顔をしたら、もうその瞬間にやっぱり私は黒い自分じゃないかって思うわけ。そうすると黒い自分だってなると生きる意味がなくなっちゃうんです。生きる価値がなくなっちゃうんです。だって今まで小さい時にずっと否定されてきたから。だから自分の中でその存在を消してるんです。消してるってことは黒い自分になるってことは自分の存在が消されているように感じるんです。ね、消えてなくなれって言われてるような気がする。あっち行けって言われてるような気がする。のけものにされてるような感じがするんです。ね、
好意的に見てもらえた感情っていうのはないんですか？
好意的に見てもらえた感情もありますよ。だからどっちかしかないわけ。否定的か、ね、否定的か好意的かどっちかしかもうないわけ、その人には。ね、
感情が全部黒ってわけではないです
か？いや、感情出したら全部黒です。感情、特に子供の時に出した感情ってほとんど黒です、ね、特にこのなんていうんですかね、白黒ってバチッと分ける気持ちが強い、聖者の心が強ければ強いほど、もう小さい時、特に2歳3歳の時の親は完璧に否定しています、ね、もう全部ダメダメダメダメダメダメなんです、ね、だから私はこういうものは存在しちゃいけないんだと自ら闇の中に隠した。これが無明なんです。こんなもの存在しちゃいけないんだ、私の感情なんて存在しちゃいけないんだ、そして仮面をつけるわけです。ところがですよ、心でね、ちゃんと付き合いたいっていうことは仮面の奥の素顔を見られてるってことなんですよ。怖いじゃないですか。そう思いません？いや、私ちゃんと人と付き合いたいんです。ちゃんとって、仮面を取るってことでしょ。仮面を取ったら素顔が出るんです。素顔って言ったら黒い自分なんですよ。
自分は黒いと
思い込んでるから。自分は黒い、自分は醜い、自分は汚い、自分はダメな人間だと思ってる。その思ってる私がこの仮面を取ってね、素顔な自分を晒すことなんてできないね、だからずっと仮面をつけて生きてるんです。だから テンション高くおはようございますって言ったら、おはようございますで返してほしいんです。返してくれたらあなたのことも見なくて済むんです。私のことも見なくて済むけど、あなたのこともね、見なくて済む。そう、私とあなたは他人のままでおれるんです。
どっちも仮面と仮面。
そう、仮面と仮面で、ね、私のことも知らないでいいですよ。あなたのことも見ないし知らないし、これからも関心を持たないからってことなんです。いつでも切れてもいいと。そういう付き合いなんです、この世の中っていうのは。この世の中っていうのは、人間と人間がちゃんと付き合おうじゃないんです。人間と人間がね、楽しく付き合いながらお互いのことを知らないままでいたいんです。そうそうそう、私もあなたのことを知らないようにします。お、ね、同じようにあなたも私のことを知らないようにしてくださいと、ね、だから形だけ合わせてくれたらいいんです。形だけ接してくれたらいいんです。例えばニコニコと笑ってね、お客がその お店に働いてるとしたら、お客さんが入ってきてね、ね、いらっしゃいませとかっていうね、その人、そのお客さんのことを知らなくてもいいんですよ。ね、その お店だったらね、その食事を食べて、回転寿司だったらね、その回転寿司に来てもらって、ね、お寿司を食べてもらって、お金を落としてもらったらいいんです。その人がどんな人かってことなんていいんです。ね、心を込めてお寿司を握る必要なんてないんです。とにかくお金を落としてくれたらいいんですよ。ね、これがそのがの付き合いなんです。だからお互い知らないままでいいでしょ。ね、私もあなたのことを知らないし、あなたも私のことを知らない。でもそれが安心じゃないですかってことなんです。あなたが来ていただきました。私はあなたのことを知らないままでいいと。ね。ただここでお寿司を食べてもらって、ね。そしてお金を落としてくれたらいいんです。だけどそんな人生幸せですかってことです。ね、デビルマンの歌にですよ、誰も知らない、調べちゃいけないってね、ね、デビルマンが誰なのかってね、誰も知らない、知られちゃいけない、デビルマンが誰なのかっていうふうに生きてるんですよ。ね、こんな歌もありますよね、闇に隠れて生きる、俺たちは妖怪人間なのさ、人に姿は知れ見せられぬ、獣のようなこの心ってね、早く人間になりたいって。結局ですよ、自分のことを隠してみんな生きてるんです。ね、誰も知られちゃダメなんです。仏教を聞いてる人はね、無明が少しずつ晴れてる。そんな人は世の中の人から見たら恐怖以外の何者でもないんです。怖い。私の心を見ないで、私とちゃんと、ね、人間関係を結ぼうとしないで、怖いこう思うんです。で、僕全知識だもん。全知識ってね、こう本当人の心をこういつも見てる。そうするとね、みんな言う、上田さんは怖いね、そうでしょ、怖いと。清盛さんはいい人心を見ないからね、だけど上田さんは本当にね、そのニコニコ喜んでもらいたいと思って接しても、そうやってこう大げさに喜ぶことがない。普通に喜ぶことしかしないと。怖いと怖いと、ガで接してもガで返してくれるわけじゃない。怖いと。そりゃそうですよ。その人の心を見てるんだもん。ね。その玉屋教の中で玉屋がですよ、ね、お釈迦様が来たからっていうことで、この壁の後ろに隠れたと。その時にですよ、その仏様が仏ピーンって感じで、ガーってやったんです。ね。その、 壁がね透明になってその玉矢が隠れていても意味がないと、だから出てきたと、こういう話がありますけど、ね、実際仏様がね、仏ビームってやったら、ね、透明になることはないです。ビームってのほら透明にならないでしょ、ね、だけど仏様はその人の仮面の奥をいつも見てるんです。だから仏様と接していたらですよね、なんか仮面をつけてることが意味がないように感じるんですね。だからだんだんと仮面を取ろうと思うんです。そう、仏教を聞いている人たちはですよ、人に嫌われて当然なんです。人に恐れられて当然なんです。だって心を見るんだもん、その人のね。だけど心をな、ね、ずっと見続けられてもね、つまり例えば前置式私だとしたら、あのね、相手の心を見てると、そしたら最初は避けられる、でも自分は変わらず普通に接していくと、そうするとだんだんとその人も仮面をつけていることがはね、意味がないなと思ってくる。でも仮面を取ることはできない、なぜなら黒い自分だからですよ。黒い自分では見捨てられるからです。ね、だけど仏様前置式はですよ、そんな黒い自分を見てもニコニコと笑いながら接してるんです。そうするとだんだんと、ああ私は見捨てられないんだなって思えるようになるんです。そうやって仮面が剥がれていくね、感情、自分の感情を受け入れることができるようになっていくんです。私たちがね、その感情を受け入れることができるのは常に感情を見てくれる人がいるからなんです。下の心をちゃんと見てくれる人がいるからなんです。そして避けられても嫌がられても否定されても怖がられても下の心を見続けてもらったからなんですよ。そうされてもね、その見続けてくれた人がいるからなんです。いやー、嫌がられたからもういいと、もうこれからがで付き合うっていう風になったらね、誰も仮面を取ることなんてできない。どんなに仮面をつけていてもね、ね、素顔を見ていても避けられても心で、真心で接していくね、接していくっていうことを貫いてね、相手を否定せずに接していくことによって初めて相手は仮面が取れる、闇が晴れる、そして現実の苦しみと向き合えるように、いや現実の苦しみが見えてくるんです。ああ私はこのね、ね、旦那さんとの関係もね冷たくなっていた、そして、子供との関係もね見ていなかった、これがこれを放っておいてね、一生懸命塾だね、大学だ就職だっていうことしか見てなかったと、考え方が間違っていたと、まずはこの家庭を幸せに変えないといけない、子供がね幸せだと思えるような環境を作らないといけないと、そうやって努力するようになる。そうなって初めて今が幸せになる、そして未来も幸せになる。だから闇が晴れなければ苦しみに目を向けることはない。闇が晴れるっていうことはね、私のことを仮面をつけてる状態からありのままの自分を、心を見てくれる人が必要なんです。その人はですよね、私は仮面をつけてるときはその人のことを否定してきたんです、避けてきたね、いや怖い人だと思ってたと。だけどそれでも私は否定しても否定で返すことなく、私は避けても避けてくることなくね、いつも同じように接してくれたと。だから私は今仮面を取ろうと思えるようになったんだ。仮面を取れるように思えたからこそ現実の苦しみと向き合いね、この苦しみを解決しようと思えるようになったんだ。この世に心を見続けてくだされる方が善知識なんです。 だから全知識って嫌われるんです。でも仮面を取った人から見たらね、愛されるんです。よくぞね、仮面が取れるところまで私のことを否定せずに見てくれたと、ありがとうって言えるんです。それまでは否定されます。これが重空入空、重妙入妙ですね。分かっていただきました。
三千のイメージが
全然別に三千に限らない。三千じゃないです。これ今の話、今がずっと続いていくっていう。だから今の問題を今解決しなければ永遠に幸せは来ないという言葉なんです。
なんでその五章に入るってことでリンクして知られ
る？うん、五章の入るは関係ないです。今の心がもう未来を生み出していくし、この話は今の苦しみが未来ね、同じような苦しみを味わうわけじゃなく、その苦しみはどんどん輪をかけてね、大きくなっていくんです。だって。そのお母さん方今苦しいと子供を犠牲にし続けていくから、その、ね、罪悪の蓄積は未来大きな苦しみを生み出していくわけ。今苦しみと向き合わない限り未来幸せになることはないんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。